ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日のゲストは実は私のママ友というんですかね、娘の同級生のお母さんに来ていただきました。中澤さんと木戸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということはそれぞれうちと一緒でお子さんが今年成人式を迎えたということで、まあ、お互いですけどおめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。おめでとうございます。
ね、どんな気持ちですか。まずじゃあ中澤さんから、
うん、うちは3人兄弟の末っ子が成人を迎えるので、うん、ちょっとやっと子育てが一段落っていう感じなんですよ ね。これでみんな成人を迎えたっていう形で、
うんうん、いくつずつ違うんですか。
上と真ん中の子が4つ、うん、で上と一番下では6つ。
はあ、じゃあ結構長い。
そう、長いんですよ、
ね、小学校やっとって感じですかね。
小学校なんかは上の子が卒業したら一番下の子が入るんで、うん、12年ですよね、
うん、
でだから本当一番大変な時は小中高と重なった時が一番大変でしたね。
お疲れ様でした、はい、そして木戸さんはどんな気持ちですか。
たくましくなったな、体も強くなったなという、
ね、
感じです。
いよいよですもんね。はい、まあ、みんな一緒の特別支援学校で、まあ、卒業したんですけど、生まれた時っていうのはどんな感じだったんですか。中澤さんは。
うちは全治胎盤で、うん、一月早く早産っていう形で、まあ、無理やり出したっていう形で、うん、なんで体重は1ヶ月早く出てきて3096グラムもあって大きかったんですけど、
1ヶ月早かったんだけど、
早かったんですけどね、
育ってたんですね。そうなんですよ、しっかりね。
でも未熟児扱いなんですよね。
早く生まれたからね、
うん、でも肺の機能とかそういったのはやっぱり完全に成熟してないんでっていうことで、でしばらく保育器に入ってたんですよね。
うちはだから40週いて、うん、生まれたんだけど1950なので、うん、未熟児じゃないんですって、うん、低体重児だから私未熟児だったと思ったら違います、低体重児ですっていうから、うん、やっぱり違うんですね。
お腹に入ってる周数によって言われが、うん、体の大きさは関係なしに変わるっていう、
で今でもすっごい背が高いから、
すごい
昔からすくすく、
うん、っていうか小さい頃はそこまで大きくはなかったんですよ、
うん、
うち長男が
長男が
もうとっても大きかった子でしたから、その長男に隠れて下2人がまあね、双子のような感じで、まあ、年が2つしか2学年離れてるんですけど、実際は真ん中の子は早生まれなんで、
うん、
年子になるんですね、
うん、
でパッと見双子のような感じ で、
あ、で そ、 うなんだ。
その下2人はそんなに大きくはなく、割とどちらかというと小ぶりちっちゃめ、
うん、
で育ってきたんですけど、うん、高校に上がってからですよね、この前久しぶりに高校の検診の記録かなんかを見たときに、入学したときは161センチって身長が書いてあって、
そんなに高くなかった、
なかったんですよ、ね、卒業するときは185センチになってましたから、
すごい高校でそんなに伸びるんですね。
そうなんですよね、びっくりしました。
で障害名っていうのが特に何々障害っていうんじゃなくて、
知的のみ、そうです、単に知的側、
うん、
遅れてるね、知能が遅れてるっていうだけの知的障害、
うん、
でまあ、B ですね、
中度っていうことですね。重度だと A で、うん、まあ、中度だと B、
で軽度だと C というんですが、まあ、中度 B 判定ということですね。ですぐには分からなかったんです。
すぐには分からなかったですね、うん、1歳半の検診の時にはあの歩くのも喋るのもまあ遅かったんですけど、うん、上の子と一番最初の子と同じような成長の仕方をしてたんで、うん、もうちょっと様子を見ましょうって、もしかしたらまあ普通に喋るよう歩くようになると思うのでっていうことで、うんまあ、その時はスルー、うん、されて、こ
う3人目の子として感覚的にはどんな感じ、
うんまあ、遅いよなとかっていうのはあったんですけどね、うんまあ、やっぱり2歳ぐらいになった時にあれ言葉が出ない、歩けるようにはなったけど、うん、言葉は出ないなって。でもあのトイレ、うん、おしっことか、ね、うんちとかって、うん、そういうトイレトレーニングは全然何のトラブルもなくスルッといっちゃったんで、うん、おねしょもほとんどしなかったの で、ね、だから、うん、そういうのもあって喋、うん、れないだけ喋らないだけなのかなと思ったんですけど、
うん、意思はこう伝わるって感じ、
意思は伝わるっていう感じでしたね、うん、でも全然自分からあのうん、意味のある言葉を喋るっていうことはなかったんで、うん、
だからあれどうなのかなっていう感じだったんですね。
3歳児検診の時に、うん、あのやっぱりこの子はちょっと遅いですから、はい、あのコロニーの方に受診してもらってくださいと保健婦さんに言われ、はいそれで受診をしたら、うん、あやっぱり知的障害がありますという診断が下りて、うん、それで、うん、その時に知能テストですよね、うん、してで最初は C 判定だったんです、うん、
軽度だったんですね、
まあ、年が小さいからっていうことですよね、
うん、そうですね、年齢を目安にしますもんね、そして木戸さんは、はい、出産の時は別にトラブルもなく、う
ん、へその緒が一回巻いてて、うん、なかなか破水してから時間がかかってたから、うん、なかなか出なくてお腹を押して生まれたけど泣かなくて、うん、しばらくしたら泣いて、うん、見る、うん、と後で分かるんですけど、うん、口蓋裂だったんで、うん、母乳がうまく飲めなくて、うん、もうすぐミルクをにしてたけど結局ミルクの乳首もうまく吸えてないから、うん、飲むのに、うん1本分ぐらい吐いちゃったりして、でそれが口蓋裂だからって気づくのももう3歳とかだったんで、うん、まあもう、うん、すごい何だろう、穏やかでのんびりしてて、うん、ぼーっとカーテン揺れるの見てたりとかして、
うん、でもある意味かわいい、ね、
手がかからないといえばかからないけど、うん、やっぱり喋らなくて、うん、歩くのもまあのんびりしてたけど、うん、私が4人兄弟なので、うん、母がこれはこういう個性じゃないかってことで、
なるほど、う
ん、あんまりイライラせずに見守ってたんだけど、うん、幼稚園入る前におむつ取りたいと思っても中澤さんとことは違って全然意思表示をしてくれなくてできなくて、うん、私がイライラしちゃって、うん、市のあの安らぎ会館の方の保健師さんに助けを求め、うん、でなんとか教室、もう忘れちゃったけど、うん、
教室
かな、うん、あそこに通うようになって、うん、もう今度下の子の2歳違いの下の子の世話があったりしてあんまり通えなかったんだけど、うんまあ、幼稚園もなんとか入って、うん、もう本当に穏やかな子なんで、うん、可愛がってはもらえて、うん、和み系と言われ、うん、そう、う
ん、で診断が出たのは
何だったかな、肺炎で入院した時に2歳で、うん、遅いよねって言われて、うん、で言語訓練をしたりして、で3歳の誕生日の頃に県の、うん、何だったかな、昔丸の内にあった保健センター、
はい、はいはい、保健センター
そこで見てもらった時に、 まあ、知的障害がありそうだっていう話と一緒に口の中を見たら口蓋裂だってそこで
分かったんですね。
その時まだ疑いだったけど、でそこから愛知学院の歯学部に行って口蓋裂ですと。で年少さんの時に手術をして、そうですね、
それで良くなって口蓋裂は良くなって、
口蓋裂は良くなって、そっからずっと歯医者が良いも、
私も今そこまで行ってますけど、
うちも歯医者から行ってますけど、
歯医者はだから彼にとっては普通になってるので、全然嫌がることもなくて、そうですね。
で障害的にも
知的障害の、まあ、IQ でいくと70ちょっとぐらいの
軽度
ですね、
C 判定
ってことですね。 で、はい、
でもやっぱりうちなんか本当に先天的なので、まあ、最初から、障害があるっていうことで育ててるんですけど、やっぱり途中だから診断を受けたっていうのがね、だからある意味ショックもその方が大きいのかなっていう気がしますけど、
多分うちは3番目だったんでそんなに大きなショックはなかったんですよ実はそうかこんなもんかっていう感じで、でトイレトレーニングを苦労がなかったっていうのは、上で2人うち男ばっかり3人の末っ子なので上の子がトイレに走ってってするのを見てるので、
あ、なるほど、ね、
それで真似をしてっていう感じなので、
お兄ちゃんのおかげなんだ。
そうなんですよ。だから特に私がどうこうってしなくても、お兄ちゃんがやることをやっぱ真似するっていう、そういうところがあったので、その点では苦労はあんまりしてなかったので、まあ、お兄ちゃん様なんですけどね。
でもあれですよね、3人いるから、ちょっとみんな個性が、お母さんがね4人の子を育ててるからっていうところとちょっと似てるんだけど、3人いるからまあみんな違って当たり前みたいかなっていう、それもすごいですね。木戸さんはそんなにやっぱり、
でも診断名がついて、ほっとしたのもある。
それよく言いますね、なんだろうってすごく思ってる。
でもなんか幼稚園の時は、それこそお母さんって言えないから、赤だったのが最初の言葉だし、手振り身振りでザーザーって雨のことやったり、なんだろう、コミュニケーションを取るのはちょっと苦労したかな。それで私がイライラしちゃう、怯える。
多分なんか伝えたいことがいっぱいあるんだけど、子供側としてはね、なかなかそこが、
うちは真ん中の子が年が近いから通訳になってたんですよ。
いいね、それは。
真ん中の子が下の子が何をやりたいかっていうのをパッと見るとなんかすぐ分かって、今こうしたいって思ってるんだよって、こういうことを言ってるんだよって言って、
不思議と
分かるんですよ ね。
うちも、うちは本当に全く喋らないけど、もう家族の中ではもう通じるもんだから、牛乳ねとか、お茶ねとか、
そう
お茶と牛乳の違いがなぜか分かるっていうね、そう、みんながよく分かるねって言うんですけど、不思議とね、分かるっていうね。
親が分からない以上に兄弟の方がよく分かってるっていうところは、
そうですね。でね、まあ、高校から特別支援学校に行って、2人ともそうでしたね。
そうです。
だから地域の学校に行ってたんですけど、地域の学校、うちなんかはもうずっと小学校から支援学校なので、なんか何とも思ってないけど、やっぱり地域の学校を出て支援学校にっていうと、ちょっと不安とかありました？中澤さんは、
不安
高校選ぶ段階でどうしてもね、うん、やっぱり支援学校になっちゃうじゃない、うん、まあ、高等支援学校もあるけど、まあ、
そうですね、それはあの中学校行く段階で一回支援学校か地元の中学に行かれるかっていうふうに、んうん、あの判あの、うんうん、進められたっていうんですかね、うん、あの地域の学校の先生はあの支援学校に行った方がいいんじゃないですかっていうふうに、地元の学校に行くよりかは、うん、その方がこの子のためになるんじゃないですかって勧められて、うんうん、たんですけど、うん、支援学校に行ったらこの子は地元の学校で十分ですよって言われたので、
あ、そうなんですね、
うちの学校ではなくて地元の学校でも十分やってきれますので、うん、地元の学校に進学された方がいいですよという、うん、そういうアドバイスだったので、中学校の時にまずそこで、うん、でまあ高校に行く時にはもう中学校でこう地元かあの支援学校かっていう風に選択を迫られてたんで、うん、高校でも当然あの支援学校か、うん、あの地元の、ね、高校かと言われたんですけど、まあ、上の子2人がねもう普通、うん、あの普通に高校進学してるんで、その姿を見てるの、うん、絶対普通の高校には行けないっていうのはもう目に見えて分かってたんで、うん、もう最初から支援学校でって、うんうん、ただあの春日井には2校支援学校があるんですよね、うん、春日井高等学校と、うん、あの春日大と2校あって、うん、で地元の中学に通ってた同級生の子は、うん、あの高等学校に行った方がいいんじゃないかって先生に推薦されて、でうちの子もじゃあ一応高等学校の方を他の子も行くから、うん、同級生の子たち行くからうちの子も行こうかって言って見に行ったら、本人がここは絶対ダメって言って、
あ、本人が、
本人が、なるほど、僕はもう春日の方に行くって言って、あ、多分体験入学した時に
厳しそうです、
厳しそうだったっていうのが分かったんですよね、きっとね、だからここは行かないって言って、
で、あのすんなり、
すんなり、そう、何の抵抗もなくすんなり、
うんうん、なるほど、ですんなり馴染むことができたんですね。
それだとまあでもどちらかというと兄弟の方がちょっとやっぱりね、うんうん、ああこの子はこっちに行くんだみたいな感覚はあって。いましたけどね、うん、
でも楽しい、考えてみれば楽しい3年間を、ねうんね、過ごすことができてよかったですよね、うん、そして木戸さんは、うん、
私は、小学校が普通学級で、うん、いじめられることもなかったけど、うんまあ、勉強がついていけなかったんで、うん、中学の時に地元中学の特別支援学級に入る時にちょっと抵抗したんだけど、うん、どういうところかわからないから、うん、でも体験で行ったら楽しかったんで、うん、そちらに入り、うん、で高校はもう、あ、でも うちも春日井高等も行って、うん、春日大と、うん、私は春日井高等に行ってほしかったけど、うん、おとなしいで、うん、コミュニケーション能力の高い子じゃないと、
あ、そうなんだ、
取ってもらえない、
入るのも厳しいし、うん、入ってからもね
大変なんで、
大変だから、
まあ、そこはダメと言われ、うん、あ、学校か、うん、側から、
うん、あ、受ける前に、
うん、で春日大の方に行って、うんうん、3年間あのとても楽しく、
うん、
そんな風邪を引くこともなく、うん、ただ最初入学するときは電車とバス通学なんで、うん、そこはすごく心配して、
ね、でも一人で通ったんですもんね、
まあうん、まあ、お友達が ね、 ね、いたんで、
うん、
はい、で
もそう思うとすごいですよね、
うん、一人で電車乗ったことなかったのに、
ねえ、ね、中澤さんとこも自力だもん ね、 ね、
失敗はありましたけどね、
あ、そうなんだ、
大沢寺駅から、うん、あの最寄りの駅が普通電車しか止まらない駅で、うん、で大沢寺駅で快速電車も乗れるんですよね、うん、快速普通電車両方発車するので、うん、で当時 本人は快速も普通も分からず快速に乗ってしまい、自分の駅を通り過ぎてものすごく焦って、お母さんどうしよう駅過ぎちゃったって言って、過ぎたすぐ次の駅では降りたんですけど、まあそこから携帯を高校から携帯を持たせて、で電話番号を登録さして、でこのボタンを押すとお母さんにかかるからって散々教えて、たら
かかってきて、
かかってきて、
あ、迎えに行って、
迎えに行こうと思ったんですけど、時間的にどうしようかなと思って、あのその時一番上のお兄ちゃんが、まあ、当時大学生 で、でちょうどたまたま学校から帰ってくる時間帯 で、で一回電話したら、今から金山から電車に乗るからって言ったんで、そしたら途中で拾ってきてって、
あ、もう頼もしい、
拾ってきてくれたんで、実は
いやでもいいよね、よかったね、もう兄弟いいね。で今、まあ、卒業してねお仕事もしてるんですけど、環境変わって、まあもうでももう2年かな、
ですね、
だからもうでも張り切って仕事はしてるんですか、中澤さん。
うちは帰って、学校時代の方が厳しくって、今の方がすごく環境が緩いっていうんですか、優しいんですよね、きっとね、そうしたら今までできてたことが逆にできなくなっちゃって、
福祉系の就労だから、
そうなんです、優しいんで、もう今まではこっちがあの聞くとはいって返事してくれてたのが、最近は返事をしなくてしなくて、話を聞かなくて、もう無視しても怒られないっていうのを覚えちゃって、
可愛がられてるんです ね、職場でもね、
だからね、家の中の方がかえって最近は厳しいですね。
なるほど、で木戸さんのところは仕事は頑張って、
そうですね、スーパーで品出しを、今日も行ってますけど、頑張ってやってますね。
はい、ね、一般就労だからすごいね、みんなのこうね、羨ましいっていう、ね、優秀な、ね、そっか、でももうお給料ももらって、
そうですね、
ね、貯めてるのかな、
貯めてるのかな、
でもまあ、
あまり使うことがないから、
でもちょっと一安心、まあ、まだまだこれから ね、
ね、
心配ももちろんいろいろあるけど、成人ということで一安心ですよね、
ですね、
ね、この放送日が1月9日なので、まあ、春日井は成人式の日ですけど、
はい、当日です、
行くんだよね、
一応連れて行きます
ね、じゃあ放送している頃にはその真っ最中かなという感じですけど、で一緒に、
一緒に、もうとりあえず一人で放り込むにはちょっとやっぱり、
春日井またすごい人口多いのに全体でやるんです
よ
ね、
全体でやるんですよ、春日井市全部の中、ね、小中学校卒業した人対象なので、
なるほどね、まあ、でもお友達にも、まあ、小中学校時代のね、お友達にも会えていいですね、はい、木戸さんとこは行かない、
行かない
で本人は本人の意思、
はい、同じ日に出初め式があるんで、そっちを見に行きたいと
出初め式が好き、
好きですね、毎年行ってます、ね、
うわーすごい喜びますね、消防の方がね、なんだろう、一斉放水が、
水とかはしごかな、
あ、私は隊列行進とかもあるしね、
行ったことがないんですけど、
一人でお友達と、
小学生の頃は主人とお父さんと一緒に行ってて、でここ2年ぐらいは一人で行くって言って、
すごいですね、
一人で行くっていうのがすごい、
いいね、
ですね、
でもまあ楽しみがあるからいいですね、
そうですね、
はい、そして実は私たちも支援学校の、まあ、私たち3人も実行委員になってるんですけどね、1月29日春日井のホテルの方で成人式を企画しておりまして、
は
い、ね、今ちょっともう大変な大変な最中ですけども、
バタバタしてますね、
でもね、みんなに喜んでほしいし、そのことについては何か言ってます、息子さんは。
あんまりうちは何も言ってないな。
言ってもあんまりピンと来てないんで、まあ、みんなに会えるよ、先生に会えるよって言って、うーんって終わってるっていう感じですよね。
そんな感じですね。
そうだね、成人式っていうのがもう初めてのことだから、想像がつかないといえば、
ね、みんなで会って、
喋って、
おいしいもの食べて喋る
っていう、ね、でも私たちはよく会ってるんですけど、はい、久しぶりに会う、ね、人たちも多いので、ちょっと楽しみですね。そしてちょっとその1週前にね、はい、1月22日、はい、ムーパという春日井市東部市民センターなので、春日井のアピタのすぐ近くなんですけど、 そこで、私たち春日大特別支援学校親の会同窓会が主催になって、ライブがあります。はい、中澤さんどうでしょうか、このライブは。
このライブは、障害を持った人たち、学校を卒業した後の、人たちにも楽しんでもらうために企画した音楽会なので、
はい、はい、そうなんです。午後1時開場、1時半開演で、なんとチケットが500円なんですよね。で、出演者が、若菜ちゃん、全盲の歌姫と言われているあの若菜ちゃん、実はともみとともににも何回も出ていただきまして、まあ、サンキュー出ていただいているんですけど、本当に歌が上手です。岡崎盲学校高等部の2年生なんですが、24時間テレビでもね、今年、去年、ね、伊藤、一昨年、あ、違う、去年365日の紙飛行機で、一昨年糸を歌って、そうです、人気の若菜ちゃん。そして、バイオリンがですね、サンキューでも番組をしてます中川祐希さん、光るバイオリンを演奏するんですけど、このお二人に出演していただきまして、まあ、同窓会の親の会の同窓会の会長さんがオカリナ奏者で、富蔵さん、はい、吹いていただいて、私が司会もしますので、これ障害がない人も子どもも大人も、障害がある人も、もうみんな誰でも来てい
ただければ、
はい、
と思って主催はして
ます。そうなんです、みんなで一緒に楽しもうっていうことですね。で、当日も多分入れるとは思いますが、はい、
まだまだ余裕がありますので、
はいはい、もう一生懸命私たち今ねチケット売っております。はい、問い合わせ、じゃあちょっと服部さんの電話番号をね、はい、伝えます。メンバーの服部さんという方に、090-7433-7618 090-7433-7618 ぜひ、こちらまでお問い合わせをいただきたいと思います。1月、はい、お願いします。1月22日日曜日です。春日井市東部市民センター午後1時30分開演ですからね、はい、お越しください。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。さあ、いよいよね、また話を戻しますが、大人になったので息子さんにこんな人になってほしいなとか、こんなことやるといいなとか、なんか夢とか、まあ、本人の目標でもいいんですけど、何かありますか、中澤さんは。じゃあ、
そうですね、今はまだ仕事という感覚より遊びっていう感覚に近い感じで作業しているので、それがもっと仕事としてということを認識できて、一生懸命働けばお金もちゃんと入ってくるんだよっていうのが分かるようになって、もうちょっと遊び感覚ではなく、本当に仕事という感覚で作業をしてくれるようになればというのが今一番の思いですね。
は
い、
まあ、でも楽しく行っているからいいかなっていう気もするけども、
そうですね、でも、まあ、やっぱりもうちょっと欲を言えば収入がもうちょっと上がってくれたらなと。やっぱりね、
福祉就労だから、もっと仕事を、ね、頑張って、賃金に変えてっていうことですね。
せめて自分のお小遣いぐらいはとかっていう感じがあるんですよね。
なんか趣味とかあるんですか。
趣味はうちはね、映画を見たりすることがすごく大好きなので、映画鑑賞ですね、まあ、今映画館に連れていくことがなかなかできないんで、あんまり映画には連れてってはいないんですけど、でもうちケーブルテレビみたい あのを引っ張ってて、うん、でそこであの一応自分で選んでこう見れるんですね。でそれはあの操作の仕方はもうちゃんときっちり自分で教えなくってもそういうのはあの、うん、不思議なことに覚えるんですよね、
好きなことはね、
好きなことはね、でそれであの自分の好きなこう映画を映画とかテレビ番組とかで、うん、それを探してこう選択をして見てるっていうことなんですよね。
もうそれはもうちょっとお金を貯めて映画をどんどん行けるように、
ね、CD とか DVD じゃないですけどね、はい、自分で買えるようになればねって、ね、
はい。木戸さんは、
私は、まあ、お仕事はちゃんと休まず行ってやってるんですけど、反対にプライベートな方が、まあ、シフト制なので週末休みじゃないので、あの誰かと一緒にっていう、お友達と一緒にどこかに行くとか何かをするっていう機会が今全然ないので、家で録画を見るか、YouTube で好きなバスだったりトラックだったりをずっと見てるんで、どこかに所属しないと、なんだろうな、誰かに会うとかがないのかな、お友達とどこかに行くっていう発想があんまりないのかもしれないけど、一人でいることが多いので、何かもうちょっとプライベートで楽しみがあったらいいなって、私もずっと付き合いきれないので、私はずっとバスを見てるとかできないから
でも多分それがすごく幸せなんですよね、本人にとってね、はい、でまだ人生長いので、これからまたいろんな楽しみとかね、いろんな目標とか本人が見つけていくかもしれませんね。
そうですね、
はい。じゃあこれから1月29日の準備も、1月22日も頑張りましょう、はい、はい。じゃあ、成人式また会えることを楽しみにしてます。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ともみとともに、今日のゲストは中澤さんと木戸さんでした。